皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第114回です。
はい、いいよ。
収録してます。はい、ね、114回だからいいよというね。
はい
はい、わかりました。
はい、
で収録してます。ただいまが10月9日土曜日の今16時15分ぐらいなんですが、今日もまたうさこが収録を忘れてました、
うん。はい。なんででしょうか。言った方がいいの？これなんで今なんか妙な感じしない？このぎこちない感じしない？この入り方。
で、一応解説しますと、今これ2回目の収録です。
はい。
で、なぜかというと、うさこの録音が、まあ日頃使ってるアプリと違うのを使ってしまって、これは困ったなということで、頭から、うん、再度取り直しております。
うん。やり直した結果、いいよって言おうかどうしようか迷って言ったあげく、なんか、ぎこちないっていう。
まあざっくり言うと、うさこが、YouTube を夢中になって見てて収録を忘れてたと。
なんかね、みんな2026年の6月6日から3日間ね、なんかね、ダメらしいよ。気をつけてね。
はい。もうざっくりしてみて、何の説明か全くわかりませんけれども、とりあえず2026年がなんかやばいらしいですかというね、何の話かよくわかりませんけれども。
知らんけど。
個別にうさこに確認してください。
え、やだ。言ってこないでめんどくさいから。おのおの YouTube で調べて、そこ。
とりあえず YouTube で2026年と入れて、なんかこれかなと思われる動画があったら見てみてください。
う
ん、
そうだね。2026年6月6日で出るんじゃない？
まあそういうことで。で、話は本題に戻しますが。
はい。
前回名古屋行きのお話してですね、それからまあ1週間経ちましたけれども。
うん。
数日前に徳松さんとオギスシグレさんの名古屋でこっそりが配信されてまして、
うんうん、
でそこでこの24時間配信のことをまあ徳松さんがいろいろ言ってたわけですね。
うん、
でその中にまあありがたいことに自分がだという話も出していただいて、
うん、
でそれを車の中で聞いてたら、
うん、
一緒に乗ってたうちの妻が、
うん、
いや、あなた行ってね、あんなに喜んでもらえてよかったね。
うん。
まあ、言ってくれて、うん、いや、ありがたいことだね、という、うん、そういう会話をしてしばらく聞いてたらですね。
うん。
その後、小木さんがですね。
うん。
お前に関わることによって全員変人に見えてくると。
うん。
そういうふうに徳松さんに突っ込みしたところ、うちの妻がこちらを見て爆笑してたという。なんか、上げたり下げたりみたいな。でも小木さんのその発言も正しいなと。
そうね、間違ってはないね。
ね、多くの人が徳松さんに関わったおかげで、人生を間違えたかなんだかよくわからない状態になってますので、いや正しいんですけどね。
ああ、でもなんかさ、徳松さんと会ったりさ、カフェに行くことによってすごいね、気持ちが楽になる人いっぱいいるんじゃないかと思うよ。
それは間違いなくあるね。
うん。あ、こんな感じでも生きていけるんだ、みたいな。なんか、真面目にさ、せっせせっせ働く、いや、働くのは悪いって言ってんじゃなくて、なんか、辛くて辛くてどうしようもなくてって悩んでさ、思い詰めてる人も、あそこに行ったらなんか、そんな考えなくてもいいじゃん、なんとかなるよ、みたいなさ、明るくなる気がする。
まあそうね、本当に何とかしてきた、うん、なってきたというね、実例が目の前にいるわけで、
うん、
でしかもね、その徳松さんを周りがね、こう支えるというか、まあいろ、うん、支え方もね、いろんな形があるわけだけれども、
うん、
やっぱりそこはまあこういう言い方したらおかしいかもしれないけど、やっぱ徳松さんの人徳だよね。
人徳？なかなかあんな人いないよ。
これが本当にね、どうしようもない人だったらね、自分らも含めてとっくに離れていってるからね。まあね、実際こう我々の知らないところでいろいろ苦労もされてあると思うんですけれども、
うん、
まあできるだけね、カフェの方も頑張っていただいて、空いた場所をね、ずっと続けていただくと、 ポッドキャスト的にも盛り上がっていくと思うし。
うん。
まあ、とりあえず来年のポッドキャストの日にポトフさんとどういった形のイベントがね、行われるか。それは、まあ、暖かく見守ってあげたいと。
はい。
まあ、行くかどうかわかんないけどね、来年は。でもなんか、来年の9月30日は金曜日だそうで。
ああ、いいんじゃない？うん。まあ、でもね、土平日よりは行きやすいんじゃない？
まあね。
うん。
カレンダーに有給の予定入れときますかね、1年後の。
早っ。
ねえ、うさこには一言言っとったけど、
うん、
他には全くあの伏せたまんまでもういきなり行ってしまったので、まあ、うん、何人かしかお会いできなかったんですが、次回行くときはね、もうちょっと余裕見てね、前もっていつ行きますとかいうことを言ってね、会える方がいらっしゃったら、お会いしたいなとは思っております。
うん、そうだね。でも今回は、あれでよかったんじゃない？本当に驚いた顔見れてよかったんじゃない？サプライズ。
それがちゃんと YouTube に残ってるっつうのが笑えるんだけどね。
よかったよかった、はい。
繰り返し見れますので。
うん。
まあ、繰り返し見るようなもんじゃないか。まあ、何よりね、まやさんも私に会いに来てくれたし。
いや、そこは、うんとは言えないけど。
まあ、そういうふうにさ、
いいんじゃない？
思っておけば幸せじゃん。
う
ん、
そうそう、いいよ、ね、別に思い込むのは自由だから、うん、幸せな人だなと思って。
いや、人生やっぱね、幸せにポジティブに考えた方がいいっすよ。
うん、もうバカじゃないのって言う元気もないよ。
これ聞いたらもうね、また前さんが多分、チッとこうね、舌打ちをしてる姿が今目に浮かびましたけれども。まあ、それに懲りずにまた会ってやってください。そうそう、前さんで思い出しついでに、その前さんとゆうすけさんがやった月一の生配信イベントの中で、
うん、
申し込みましたら、私、ズームのケーブルが当たりまして。
はいはい。
昨日、一昨日か、届いたんですが、うん、マイクケーブル4本セットというね、うん、結構ずっしり重たいやつが来まして。
4本セットってすごいよね。
で、ちょうどその今使ってるズームの P4 ってマイク4本差しなので、
うん、
最大限4人で対面収録ができるわけですよ、これ。
うんうん。
で、別トラックでね、4人録音できる。まあ、うん、実際今自分は一人でこうマイクの前で喋ってるわけで、うん、まあなかなかね、マイク4本使うことはないと思うけれども、でもせっかくね、ケーブルいただいたということで、今日は、ケーブルを新しいやつとね、うん、入れ替えて今、収録に臨んでおります。
うん。
まあ、いつもより声が3割増しぐらいになってるかどうかはわかりませんけれども。
聞いてる分にはあんな変わんないけどね。
嘘でも言って。
あ、いい声、いい声だよ、大場さん。
はい、はい、ありがとう。
はい、
まあ、これね、まやさんごとに、動いて、ズームがね、協賛になってくれたということで、ね、まあ、自分以外にも、黒柳りんごさんが P4 当たったりとかあったけど。り
んごさんさ、
ね。
すごいよね。
いや、りんごさんもさ、ほら、まだね、初めてね、番組。
うん。
まだ半年も経ってないか。
うん、
数ヶ月だよね、まだ。
うん。
それで、P4 と、マイクとヘッドホンのセットが当たる。
もう、くじ運すごい使ったんじゃない？うちの番組でも当たったじゃん。リンゴさんね。
うん、うん。そうね。
うん、
占いのあれね。
うん、
で、まあ、こういうとあれだけど、うちの番組当たっても、その商品に特にお金かかってないじゃん。
うん、かかってないね。ただだね。
ただ、まあ、うそこに若干の労力がかかったとは思うんだけれどもね。まあ、実質的に0円だけど。
うん。
その月一の方がさ、まあ、そのね、ズームの提供があったとはいえさ、
うん。
ぶっちゃけ、結構いい金額なわけですよ、あのセットは。
いや、いい金額でしょうよ、あんなの。
うん。実際自分もね、P4 使ってるからわかりますけど。
うん。うん。
まあね、いいものが当たって、自分持ってる割にはこう当たった姿を見てなんか羨ましくなってね。だからといって二つあっても困るんだけど。
私アマゾンのさ。
はい。
カートに入ってんだよ P4 がずーっと。ずーっと入ったまま変えてなくて。で、今回さ、応募したからさ、当たったら買わなくていいなーと思ったんだけど、外れたからやっぱ買うしかないんだと思って。
もう買っていいと思うよ。まあ、極端に言ったら、ポッドキャストやってる人みんな一人一台持っててもいいような感じのものです。やっぱ使い前がいいから。 何よりあの小さいから場所取らないっていうのはいいですよ。手のひらサイズ。
いや買うのは買うんだけど、それにあれしたらさ、うん、マイクとかさ、なんだとかって買わなきゃいけないじゃん。
うん。
と思って。
まあでもね、ポッドキャストやり出したら、最初はね、まあ、確かに今、アンカーとか使えばスマホ1台でさ、
うん、
収録配信できちゃうけれども、
うん、
やっぱり人間ね、だんだんこう欲が出て、少しでもいい音で撮りたいとかね、うん、ノイズ減らしたいとか、
うん、
1人だけじゃなくて2人3人で収録したいとか、
うん、
となるとね、次第にやっぱり機材が増えていくわけですよ。
そうなの。そこら辺の機材がね、いろいろとね、カードに入ってんだよね。
まあ、自分もね、そのポトフさんとかコーヒーさんみたいなね、そういうもう深い知識はないので、
うん、
まあ、最低限のあれしかないんですけれども、そういうね、ど素人の自分ですら気がつくと、まあ、今うちにマイク2本あって、まあ、P4 があってみたいなね、感じで、収録してしまってると。
うん、
まあでも楽しいといえば楽しいけどね、ポッドキャストやってなければ、こういった機器をね、触ることもなかったし。それまでの人生とは全く違った世界が広がったんで、それはね、もう全然、ポッドキャストやっててよかったなぁとは思いますね。
ね、本当に。
あとは、うさこがいつ、ポチるかと。
うん。そうだね。
もう思い切ってね、ポチッと。
ポチッと、今やれってこと？今押せよって。
まあでも実際ね、あのマイクもないといけないんで、まあマイクとセットでポチってください。
そうなんだよ。で、私あのヘッドホン欲しくてさ、
うん、
音が漏れるってさ、なんかクレームの多いイヤホンしか使えてなくてさ、今これはいかんって、ちゃんとしたやつ、音が漏れない感じのやつで使わないとって。
いやでもね、自分あのヘッドホンずっと長時間してたらなんかね、頭が痛くなるんで、結局今収録中も普通のねイヤホン使ってるんですけど、ヘッドホンあるんだけどね、こう耳をずっと圧迫してるのがなんとなく嫌で、長時間。
うん。
ポッドキャストはこうやって会話をねするだけなので、そんなにあの高音質で聞く必要もないので、
うん、
あの音楽を収録して編集するわけでもないので、ということで安易に、うん、イヤホンでやっておりますけれども。
いや、あれ、イヤホンでもいいんだよ。別に音が漏れなきゃさ、なんでもいいんだけどさ、うん。
安いやつ使ってますけどね。本当はもうちょっといいやつを、使わなくちゃいけないというか、ちゃんとヘッドホンあるんですけどね、いいやつが。
うん、
ただ、めんどいから使ってないだけです。
名古屋は元山に、あの男が、ポッドキャストスタジオとともに機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型マスターが機能し始めた、なんであの時カフェ、絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ
、あとですね、特に言うべきことは、あ、そうそう、全くあの話は変わるんですけれども、
うん、
今日午前中ですね、
うん、
土曜日で仕事休みということで、もう冷蔵庫の中は物がなかったんで、
うん、
野菜と果物の買い出しに行ったわけですよ。
はいはい。
福岡県の田川郡の赤村というところにですね、まあ、うちから車で1時間ぐらいのところなんですが、
うん、
まあ結構山の中で、あの古典ラジオを配信している田川市というところがあるんですが、それからさらに、山奥の方に入ったところにですね、まあ時々行く野菜の直売センターがあって、まあ、そこでいろいろ買い込んだんですけれども、
うん、
ここの赤村っつうのが、まあ、本当に福岡県の中でもかなり山の中で、あの、うん、昔うちの親戚が住んでまして、自分がそうね、うん、小学校の頃ぐらいまで住んでたのかな、
うん。
で、その頃ね、遊び行ったら、あの、もう昭和40年代の半ばぐらいの話だけど、
うん、
まあ、もちろんね、電話はあるんだけども、電話かけるときに、そこの村の電話交換手を経由してかけるとかいう時代だったんですよ、その頃。
へぇー。
当時だから、いわゆる黒電話ね、ダイヤルじーっと回すやつ、
うんう
ん。あれだけど、それで一回なんかゼロか何か回したら交換の人が出るんで、例えば、うん、あの、北九州市の 123-456 でお願いしますみたいな感じで。
うん。
まあ、それぐらいあの、山奥の田舎だったんですけどね。
へぇー、すごいね。
まあ今はね、もちろんそういうことはないんだけれども。
うん。
で、後にここからね、西川峰子というね、まあ芸能人が出たりして、当時非常にびっくりしたんですけどね。こんなところから芸能人が、みたいなね。まあそれ、あまり言ったらなんか赤村の人に怒られますけれども。いや、好きなんですけどね。だから買いに行ってるんですが。で、そこで野菜とか果物買って、
うん、
で、お昼をですね、そこの、まあ、直売所の隣にですね、なんだっけ、とことん赤村という、まあ、休憩ところみたいなところがあって、
うん、
で、ここでですね、まあ、カレーがですね、食べられるんですけれども、
うん、
まあ、一人500円で、セルフサービスで、
うん、
ご飯、カレー、なんぼでもついでいいし、おかわりも自由と。
すごい。
まあもちろんね、その何杯もおかわりはしませんでしたけれども、
うん。
結構自分の好きなようについでね、他にも何人もお客さんいましたけれども、
うん。
で、あとはサラダとかもね、あるんだけど、味がですね、本当にそこの直売所で働いてる、そのね、農家のおばちゃんたちが作ったような、こう、昔ながらのカレーというか、
うん。
辛い、めちゃ辛とかいうわけではなくて、まあ、程よい辛さで、懐かしい。それこそうちの親がなんか作ってたような感じなカレーでしたね。
うん。昔ながらのドロドロしたやつ。
いわゆるお店のカレーとかね。まあ、うさこもいたカレーの鬼とかの、うん、あんなカレーとは違って、本当に家で作るようなカレー。
うん、うん、うん。
でもね、もちろん、野菜とかはそこで作ってる、
うん、
野菜なんで、非常に美味しかったですね。
へえ、いいね。
で、今日天気も良くて、そこの、直売所自体がもう田んぼの中にあるようなもので、まあ窓の外にこうね、田んぼと山々が広がって、景色ぼーっと見ながらカレーを食べるというね。
うん。
心が洗われましたわ。
いいね。
緊急事態宣言解除になったとはいえね、まあ、人混みの中あんまり行きたくないっていうところもあるんで、まあ人が少ないこういうところに行くとやっぱり、なんとなく伸び伸びはするね。自然の中でもあるし。まあ、家族二人しかいないから、そんなにめちゃくちゃ買わなくてもいいんだけど。
うん。
まあ、その野菜類とか果物類、まあ、そのスーパーとかでも買うけど、割とその道の駅とか、直売所に買いに行くことが多くて。で、行くとそのね、お店ごとにいろいろこう特色というか。
うん。
あ、ここに行くと、あ、こんなものがあるみたいなね。そういう面白みもあるんで、うん、なんか休みの度にあちらこちら行ってますわ。
うん、私さ、もうずっと引きこもり生活だからさ、仕事辞めてからさ、どこにも行かずっていう、ね。
いや、別に、引きこもる必要もないじゃない？
だって、車ないしさ、動かんしさ。
あ、そっか。
うん。
もうオイルランプが点灯する車もなくなったわけね。
いや、放置してある。車庫に放置されてる。そのまんま。
それはそれでまた問題だな。廃車すればいいじゃん。
そう、やんなきゃいけないんだよね。だってあれが切れてるからさ、車検が切れてるからさ。
もうどうしようもないわけね。もう車屋さんに言ってから引き取り来ていただいて、廃車処分と。
うん。早くしないと。雪降る前に早くしないとなぁと思ってるけど、
うん。あ、そうだよね。もう10月だからね。
うん。
すぐそっちは雪だよね。
うん。
ちなみに北九州今日も青空で暑くて、自分も今 T シャツに短パン姿で扇風機回しながら収録してますけど。
本当。いや、一応、こっちも晴れてるけど、別にそんなに寒くもないよ。半袖に、半ズボンで。で、ちょっと寒いから膝かけかけてるけど。
本当にね、今扇風機回さないと暑くてね。
え、今何度あんの？
いや、今何度かちょっと見てないけど、いや昼間もね、その買い物に行くのに、もう日差しが強くて、まあ真夏ほどではないにしても、10月の日差しじゃないよな、みたいな感じで。もう結構暑かったですわ。
いいね。こっち今見たら16度だったよ。
うちは最高で今日30度まで行ったかな、行ったかもしれないな。
ほんと？夏やん、30度とか。
いや、ほんとそうなんですよ。今日はもうずっとほとんど雲がない晴天で。途中のね、道沿いにある保育園が今日運動会やってて。家族連れがね、ぞぞろ行ってたけど、まあ、こら、大変だろうなと見に行く方も。
これ今日そんな暑かったら大変だろうね。
ねえ、もう日焼けするわね。 いや、もうほら、うちも子供が大きくなっちゃったから運動会とかね、もうしばらく行ってないけど。
うん。
いやー、たまらんなーと思ってね、横目で見ながら買い物に行きましたわ。
そっか、今、運動会時期か。
まあ、しかもね、コロナがあるから、時間短縮とかさ、やっぱり、あまり密にならないようにとか。
うん。
まあね、いろいろ大変と思いますけどね。
うん。
まあ、そういう土曜日でございましたけれども、
絶対許さない。何なの、もう絶対許さない、バーカ。何これ。ほんとずるいな。
文字よりも思いが伝わる時がある。
コンビニエンスなチキンたちの LINE スタンプ絶賛発売中。
じゃあ、うさこは引きこもってるからなんかおもろい話というのはないですか？
ないね。あの、時間ができたからまたさ、アマプラとかで映画をちょろちょろ見たりしてるけど。
ああ、いいじゃない。それは大事ですよ。
なんだろうね、あのね、何見たんだっけな。あの、犬猿の仲っていうさ、あんまある、あの、犬猿ってあるじゃん。うんうん、犬猿って書くやつ。
はいはい。
あの映画、犬猿っていうさ、映画を見たんだけど、昨日か一昨日か。
それは、邦画？
邦画。
知らないわ。
あの人が出てるやつ。名前忘れた。久保田なんとかって人とか、
うん。
荒井なんとかさんみたいな人とかさ、あの、お笑いの、女の人でお笑いの、
うん。
ちょっと、ぽっちゃりな、人とかさ。まだ、全然名前が出てこない。
何の説明にもなってないですけど。
いや、ざっくり言うと、
うん。
ざっくり言うと、二組の兄弟がいるんだよ。男二人兄弟、うん、女二人姉妹みたいなさ。その二組が、まあ、何？ひょんなことからこう、まあ、ひょんなことからっていうか、まあ、交流を持って、まあ、なんか話が進んでいくんだけど、うん。なんかね、結果最後まで見た感想としては、なんか、ああ、兄弟って、こんなんなんだ、みたいな。私一人っ子だからさ、わかんないけど、なんか、
ああ、そっか。
まあ、喧嘩するときもありやさ、仲いいときもあんじゃん。
うんうん、確かに。
で、仲良くなったなと思ったら、本当に、ちょっとしたことでまた、険悪な雰囲気になって、こいつみたいな感じになって、終わるんだけどさ、最後は。なんか、睨み合った感じで終わるんだけど、へえって。でも、なんか、いいなと思って。ちょっとこういう経験がないからさ、兄弟喧嘩って、っていうか兄弟ってこんな感じなんだなぁと思って見てたけど。
今ちょっと検索してましたら、主演が久保田正隆と荒井博文か。
うん。そうそうそうそう。
見た目も性格も正反対な兄弟と姉妹を主人公に描いた人間ドラマ。というふうに書いてますね。
うん。
あ、でも2018年か。そんなに前じゃないけど、全然知らなかったな。
うん。たまたま見つけた。
ああ、じゃあ、アマプラに入ってる方は、本当にあのタイトルはあの、犬猿の犬猿ですので、まあ、検索していただいてですね。
うん、
あれでしたら、よろしければご覧いただければと思います。
はい。まあ私としてはおすすめなのはあの、YouTube の2026年だけど。
それ映画じゃないし。今念のためにアマプラの画面で検索してもちゃんと出ますので、犬猿とね。
うん。はいはい。
似たような映画のタイトルで、犬猿の中のロマンスっていうのがあるな。
ああ、なんかあった気がする。それ見てないけど。
動物と会話ができるアニマルコミュニケーターのソングは、相棒の猿レオと獣医である恋人のジュミ、そして彼女の愛犬ジュリエットと幸せに暮らしていた。ちょっと笑っちゃったけど。韓国ドラマね、これ。あ、映画じゃなくてこれテレビドラマか。
ドラマなんだ。へ
え。さ、この動物と会話ができるアニマルコミュニケーターって普通に書いてあるけどさ、
うん、
そんな職業ないよね、リアルには。
いや、あったらびっくりだよね。ちょっと面白いけど。
しかし2000日記念を目前にしたある日、孫雨の浮気を知ったジュンは家を出ると。
うん。
うん。2000日記念、あ、なんかあるね。ほら、付き合い始めて何日記念とかな、1年記念とか。
いや、1年2年とかあれだけど、2000日記念ってなんかどういうこと？
数えないよね。
どこまで行くのみたいな。
だってさ、付き合い始めた時に、さ、ね、1年とかだったらね、当然わかるけどさ、
うん、
2000日って言ったらさっと出ないよ。2000日っていつみたいな。
2000日ってざっくり言って、どれぐらい？
6年ぐらいか。
ちょいぐらいか。うん、
そうね、6、38、6、6、36だから。
うん、
まあ、ざっくり6年ぐらい。
いや、でもね、パッと見て何日っていうのはね、わかるアプリがあるんだよ。この人と知り合って何日目っていうね、出るアプリがあるんだよ。
おお。
知ってる知ってる。やったことあるもん。
でもそれを使うとなると、やっぱりその最初の基準日っていうのがきちんと把握しとかなきゃいけんってわけですよな。
そうなの、そこよ。
ね。
うん。
例えばこの、キタキタカフェという番組始めたのが2018年の2月22日と。
うん。
こういうのははっきりしてるしね、検索すればわかるからいいけれども。
うん。
実際誰かと付き合い始めた時に。
うん。
結婚した日はね、わかるとしてさ、付き合い始めた日を、どこで捉えるかな、なかなか難しいところがなんかありそうな気もするよね。
うん。
ね、それまでずっとさ、知り合いで友達だったのが付き合い始めたとかいう例でさ。
うん。
なんかなんとなくそういう風になったっていう人もいれば。
あ、なんとなくね、そんなはっきり付き合ってくださいって言ったわけじゃなくてってこと？
うん。それではっきり言ったらね、じゃあこの日ってさ、何月何日ってわかるんだろうけどね、
うん、
なんか、人によってはさ、もともとこうね、友達同士とか同級生とかで仲が良くていつもつるんでて、うん、気がつくとなんか付き合ってたみたいな人がおるじゃん。
うんうん。
そういう人だと2000日がいつかというのはなかなか難しいよね。
絶対喧嘩になりそうだよね。この日なんだけどって言ったら、え、違くない？この日でしょみたいなさ。え、何言ってんの？みたいな。
そこで破局を迎える。
うん、迎えればいいんだよ、そんなカップル。
出た。
いや、だって、そのぐらいのさ、喧嘩でさ、ダメになるんだったらそのぐらいでしょうよ。
まあ、そうですな。さすが。そのあたりの、うさこのあれはブレンね。
ブレンよ、うん。
安易に人の幸せを願ったりはしないってところがいいね。
あ、いや、そんなことない。そんなことないよ。そんなさ、なんか私が、いかにもなんかリア充爆発しろって言ってるみたいなもんじゃん、いつも。
まあ実際言ってるじゃん。
いや、そんなことは言ってないよ。思ってても言ってないよ、そんなことばかり。
思ってるでしょ。
バラすんじゃないよ、本当に。
まあでも、この番組をずっと聞いてる人はみんなわかってると思うので、今更ね。
いや、もうめっちゃ汗かいたわ、今びっくりした。
なんで？
脇汗ひどいんだけど。
知らんがな。これはもう周知の事実でしょ。
いや、あれだよ、大丈夫だよ。ちゃんと私みんなの幸せ願ってるから。一生仲良く嫌がれと思ってるから大丈夫だよ。
ということで、うさこの素晴らしいお言葉が聞けたところで、そろそろもう締めに行きたいと思うんですけれども、
はい。
あと何かありますか？
うん、ないです。
そしたら、ダークモードのうさこのありがたい言葉を聞きながら、今回はこの辺で終わろうかと思います。
はい。
はい。そういうわけで今回も、ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。